ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。先ほどまでですね、マレーシアのペナン島から橋を渡ってだいたい20分25分ぐらいですかね、ペナンの第二ブリッジを渡ったところにあるイケアに行ってきました。なんとですね、僕地元沖縄にはイケアがないんですが、僕が住んでるペナン島、ペナンにはイケアがあるってことで、さっきインドネシアのパートナーと一緒に行ってきまして、で特に家具を買ったとかってないんですが、いろいろと家具を見てきて、で最終的に夜ご飯をそこで食べようってことで、スウェーデンの料理をいただいたんですよね。有名なミートボールとか、あとはスパゲッティとか、あとはチキンのなんか丸揚げみたいなやつと、あとはなんかこのスウェーデンのこのクランベリーみたいなジュースと、あとなんだっけ、それがシーザーサラダかこれは関係ないですけど、4品と1つドリンク取って、で2人で50リンギットぐらい、日本円で1500円ぐらいって考えると、すごいマレーシアのイケアで食べれるスウェーデン料理、安くて普通に美味しいので、なかなかいい機会だし、しかもマレーシアにあるぐらいなので、やっぱりハラルなので、なかなかイケアの料理を、スウェーデンの料理をハラルで食べるっていい機会だなって思って喜んでいたわけですが、結構イケアってビジネスガツガツしているなってところがちょっと見えたので、またそれは別途一本放送取ろうかなと思ったので、今回はその話は深掘りせずに全然違う話をします。今回のタイトルは、英語が話せないのは〇〇だからですね。で皆さんもしかすると英語ペラペラって方もいるかもしれませんし、なんか英語話したんだよなでもなってふうに思ってる方、なんか英語が話せる人と英語に苦手意識がある人、完全に二極化しているのが日本だと思うんですね。ですが僕が今住んでるマレーシアでは、もう僕が今まで出会ってきたマレーシア人の中で英語が話せなくて一切コミュニケーション取れなかったってことはおそらく一回もないんじゃないかっていうぐらい本当にないですね。タクシーのおっちゃんでさえ英語話せるんですよ。で全然意思疎通できるので、本当に言語で困らない、要は英語が通じない、で自分が英語話せないってことで困ったことがないんですが、ほんの僕が6年前7年前ですね、まだマレーシアに1回も来たことがなかった時、初海外でマレーシアに来た時っていうのは、もう右も左も分からず全く英語話せなかったんですよ。でこの時の自分と今の自分比べた時に、なんで英語話せなかったのかなって考えた時に、ある一つの原因というか、こういった理由があったから自分英語話せなかったんだってことに気づいたので、今回はその気づきっていうのをシェアしてみたいなと思います。では早速もったいぶらずに結論から言うと、なぜ英語が話せないのかっていう理由についてですが、おそらく一つの僕の意見として、英語の本当の正体を知らないからですね。英語の正体を知らない、これどういったことなのかというと、皆さん英語って聞くとどういうイメージありますか？もしくは友達が海外に留学するって聞くとどういったイメージありますか？もしくは外国人の友達って聞くとどういうイメージありますか？これ結論、日本人の多くの方からすると、外国人とか海外留学とか、あとは英語って聞くとなんとなくアメリカとか、白人さんのことを思い浮かべる人が多いのかなって思うんですよ。でこれなぜかというと、完全に僕ら の教育の影響だと思うんですね。僕らが小中高ですかねで聞いてきた英語っていうのは、ほとんどの方がアメリカ英語もしくはイギリス英語ですので、英語イコール、アメリカ人が話すもので、留学に行くイコールアメリカ留学とか、あとは何だろう、とにかくもう外国語とか外国人とか、もうそういったのを聞くと最初になんかアメリカ、今でこそなんかネパールとかベトナムとか、いろんなアジアの方が日本にうじゃうじゃいますが、ほんの数年前まではもう外国人イコールアメリカ人とか、英語イコールアメリカ英語とか、あとは留学イコールアメリカ、カナダとか、そういったイメージがものすごく根強いし、特に僕の同じ20代、30代の方とかはそういったイメージ今でも強いのかなというふうに思うんですね。 なので英語イコール、まあ、ネイティブが話すもの、綺麗に発音するもの、アメリカ人が話す言語みたいな思ってる人が多いので、その英語と比べて自分が話す英語を聞いた時に、まあ、全然違うじゃんって失望するし、いやこれ伝わんないじゃん、なんならなんかかっこよくないじゃん、なんか日本人が話した英語ってバレるじゃんってことで、結果どんな頑張ってもアメリカ人のようなこのスラスラとした早くてかつなんかスラングも入ったような英語が話せないってことで結構失望したり、なんかいやこれ自分英語話せないしなら伝わらないなってことで、なんか英語に対してすごいハードル高く感じたり敷居高く感じてる方が多いのかなって思うんですよ。でこれっていうのが実は勘違いでして、まあ、先ほど言った冒頭で言ったこの英語の正体って何なのかというと、英語って生き物ってふうに僕は思ってます。生き物ですね。で僕らも人間も生き物ですが、僕らってもちろん生まれた時は赤ちゃんとして生まれて大きくなって大人になって、まあ、年を置いてというふうに日々変化していますよね。それと全く同じように英語も日々もしくは瞬間瞬間で変化してるんですよ。これどういったことなのかというと、例えば僕がオーストラリアに去年までいたんですけど、オーストラリアに行った時っていうのは僕の英語完全にオーストラリア英語に染まってました。なので使う単語もオージーがよく使うような単語とか言い回しとか、あとは特にオーストラリアとかそういったカナダとか白人さんの多い国だとこのプリーズをつけるっていうのがすごく大事なので、 Can you please とか、あとは please ブラブラブラってこのプリーズを頭に持ってくるっていうのが必須だったんですが、マレーシアだとこのプリーズとか使わないので、 Can you とか can とか、もうこういったのですごく簡単に済ますし、もうプリーズなんて言わない、こんな丁寧に言わないので全く使わなくなったんですが、あれと思って、僕からすると普通に英語話してるのに、オーストラリアにいた時にはちゃんと Could you please って言ってたし、でここに来るとなんか can を多用するしってことで、同じ英語を話してるのに国によって全く僕が話してる英語って違うんですよ。でもっと言うと、僕毎月もしくは2月に1回前回お話ししたメキシコ人のケニーとジュリューとビデオ通話するんですが、彼らと英語話すとき僕自分でもなんか発音なんか結構スラスラ浮いてるなって思うんですよ。綺麗に発音しようとしてるなってあるんですよ。ただそれがメキシコ人の友達じゃなくて、韓国人の友達とか、あと中国人の友達とかだと全然なんか語尾にまあとかやーとかつくんですよ。ってふうに全然人によって、どの人と英語を話すかによって全然違うんですよ。で逆に相手がすごく英語上手かったら僕も英語上手くなるし、相手があまり英語得意じゃなかったら僕の英語もどんどんブロックになっていくんですよ。っていうふうに英語って本当生き物と一緒で、相手がどんな英語を話すかで自分の英語も変わるし、で相手が英語得意だったら自分もな結構ペラペラ話せてくる、まあ、言い方変えると環境が良ければ英語ってやっぱ伸びるっていうのは本当そのとこかなと思うんですよ。ネイティブがいる環境に身を置けばネイティブ英語を話せるだろうしっていう風になるのは そういう仕組みなのかなっていう風に思うんですよね、うん、ってなると、僕らが今知ってる英語って、まあ、アメリカ英語、イギリス英語とか、まあ、そういった英語っていう風に国プラス英語っていう風になんか認識しがちですが、そんなことなくて、英語って皆さんもうすでに話せていて、それがただイギリスっぽいのかアメリカっぽいのかマレーシアっぽいのか、それとも相手が何人かによってその英語がその人に適応した形でちょっとずつ変化するっていうのが英語の本当の正体なんですよ。なのでベトナム人が話す英語もアメリカ人が話す英語も、もちろん日本人僕らが話す英語も英語なんですね。そこに優劣もないし、誰が正しい間違ってるもないんですよ。というのも、アメリカ人も普通に英語間違って発音してる時あったり、間違って言い回ししてること普通にありますからね。っていうと日本人の僕らも正しい日本語を伝えてるのかっていうと、勘違いしてる時って多いと思うんですよ、うん、って考えると、日本人の僕らですら日本語うまく使えてないってことを考えると同じで、ネイティブと言われているアメリカ人、まあ、イギリス人、オーストラリア人であっても 100% 完璧に英語を話せてるかっていうと、そこがまだグレーだったりするので、まあ、言語って最終的な目的は 意思疎通コミュニケーションなので、発音がうまいとか文法が正しいっていう世界観じゃなくて、相手に伝わるかどうか、これがまあ本質であって、ここが最終目的ですよね。っていうことは、英語がどんなに変化したり発音が変わったり文法間違ったりしていても、相手に伝わればいい、これが英語の本当の正体ですね。なので、この放送を聞いている方の中で、なんか自分英語話せないなとか、なんか英語を話したいんだけどなかなかうまくいかないんだよねと思っている方、そもそも英語について勘違いしていたり、英語って生き物なのでどんどん変わっていくもの、そして人によって場所によって国によって話せている英語全然違うし、みんなが正解で誰も間違ってない、みんなそれぞれの個性があるっていうふうに考えると、自分が話す英語もしっかり立派な英語だし、であなたの英語が伝わらないのではなく、あなたがその国の人が伝わるような英語をまだ身につけていないっていうふうに思うと、伸びしろがあるって考えて、英語を挫折することなく頑張れるかなというふうに思いますので、なんかこの話聞いて少し英語に対してポジティブになったり、よしじゃあ英語頑張ってみようって思ってくれる方が増えたら、個人的にもすごく英語を身につけて救われましたし、本当に身につけてよかったって思うスキルの一つですので、何か の参考というか後押しになれば嬉しいかなというふうに思います。ということで、今回は英語が話せないのは〇〇だからですというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。